ジオ。
リスナーの皆さんこんにちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは現役為替ディーラー井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の逢坂美和ちゃんです。
トレーダーズ証券の逢坂美和です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ゴールデンウィーク終わっちゃいました。
終わっちゃいました ね。どちらか皆さん行かれてましたか、ゴールデンウィークは。
出かけました。
私は出かけてないって言えばちょっと嘘になるんですけど、いとこが来日したので成田の方までちょっとあの飛行機見たり
観光したりで見ましたよ、写真。
あ、
どこかに旅立つのかなと思いきや迎えてた。
はい、迎えに行ってました。
なるほど、はい、空港の写真は見ました
あのなんか面と向かって円安だから来たって言われちゃいました
ね、中国もなんかゴールデンウィークみたいなお休みがあったってことですから、ね、円安でってやっぱり言ってましたからね、うんうん、小杉さんは。
僕はね、あのシャチを見てきました。
シャチ水族館、
鴨川シーワールド。
お
ー、人で人で
ですよね、すごいね、うん、でも暑かったからちょうどよかった、
ね、ちょうどよかったです、うん、なんかシャチの水しぶきがバーンと飛んでき
て、うん、キャーとかみんな言ってね、うん、
それを見てるのが一番楽しかったです
あ、なるほど、やっぱりちょっとなんとなく変わってますよね私もちょっと久しぶりに旅に、
まあ、
車で。
どちらまで？
どちらまで？青森に行ってまいりまして
、
車で行きました。はい、やっぱなんかちょっといろいろ乗り物も混んでるかなと思ったのと、あとレンタカーも混んでて高いので、はいはい、まあ、車で行けと思って、750キロ完走。
いや
帰りも750キロ完走
根気いりますよそれ、
うん、ね、疲れましたけど。
何時間かかりました。
ね、休憩もちょっと入れて8時間ぐらいです、片道。
うわ
ー、結構だね。
もしかして手離しても大丈夫なの？
自動運転。
自動運転、
あのね、そういう なんかこうちょっとした機能ついてるらしいんですけど、はい、あまり使いこなしてない。
超簡単じゃん、押すだけじゃん、ね、はい、
もう自前で運転します。
もう労働じゃないですか8時間高速
ちょっとね、お尻が痛くなりますね、座りすぎて。
腰大丈夫ですか？
ね、はい、一応大丈夫でした。はい、まあまあ、あの井口さん想像はつくんですけど、はいはいはい、何されてました？
そら仕事ですよ
そうですよね、
この容器で遊んでる場合じゃないですから、
ね、は
い、ピタッと張り付いてましたよ。
家族に見捨てられませんね。
でも家族も慣れたもんですから、はい、まあ、また仕事ねって感じ。
あ、もうお父ちゃんしょうがないねっていう、
はいはいはい、
取材もされたんですよ、ね、
取材されたというか、たまたま話の流れで、あのゴールデンウィークどうするんですかって記者さんに聞かれたんで、いや仕事ですよって言ったら、あのそれがあの家族に怒られないですかって言われたんですけど、もう家族も慣れたもんで何も言われなくなりましたって記者さんに言ったら、それがあの記事になって、あの世界に出回っちゃったんですよ
スクラップホリデーズって書いてある、はいはいはい、
スクラップ、
はい、家族に見捨てられた井口芳雄って言って。
でもまあ、はい、そんな、はい、ね、まあ、数日間でしたよ。
いや本当にね、こう言ってくれて、まあでも逆にね、旅行してでも楽しめないですよ。
ちょっと
気になっちゃって、そうですよね、
うん、まあ、それでしょっちゅうね、ちゃんと見てるんだったら、うん、そっちの方が家族に怒られそうですよね。
何やってんだってなっちゃうんで、うん、まあ、それならもうしっかり、ゴールデンウィークはもうなしと。
なるほど、うん、ゆっくり代休が取れる日を祈ります。
そうですね、はい、
ということで、はい、今日も情報満載でお送りしていきましょう、はい、この番組はトレーダーズ証券公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。 YouTube のコメント欄からぜひ投稿してください。番組内でできる限り紹介していきます。今日は井口さんも目の前にパソコン置いてね、皆さんからのコメントにすぐに対応しようと思って、スタンバってくれてますので、は
い、ちょっとチャット見ながらやりたいなと思います、はい、OG ドルショートした人がいますね、さすがです。
そうなの、今日ね動きましたからね、
ちょっと OG の話も最後ね、ちょっとさせてもらって、
はい、後ほど逢坂社員
に解説していただこう。OG 逢坂社
員にやってもらいたい。準備しとけ、
頑張ります、はい、ということで、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。 さあそれでは早速、はい、井口芳雄の相場の肝いきましょう、はい、
そうですね、はい、本当にまあ介入相場なんで、介入のお話今日ちょっと中心にしていきたいんですが、はい、一応雇用統計ありましたんで、雇用統計の数字だけ確認しておきましょう、簡単に、
はい、今ソルトさんから、井口さん、はい、かっこいいってコメントがあります。
本当ですか、いいですね、
目に入っちゃったから思わず言っちゃいました。
ありがとうございます、はい、言わせてるわけではない、仕込みではないです、
仕込みです、
仕込み、なるほど小杉さんに続いて仕込みが
小杉さん羨ましいって言って仕込みをすみません、ありがとうございます、
じゃあ、はい、介入のチャートでチェックですよね、雇用統計でしたっけ、すみません話が飛んじゃった、
はい、ですね、はい、事前予想をどれもこれも下回りましたということで、うん、NFP ですね、雇用者数の変化が24万3000人のところ、17万5000人、うん、平均受給も悪化し、悪化じゃないか、まあ下がって、
そうです、失業率予想に届かず
、うん、で失業率が 0.1 ポイント上がるということで、まあ、一応3つの指標、ね、悪くて、ドル円が一時期151円台つけたんですよね、
う
ん、
瞬間的
に
ね、
はい、まあ、介入もあったし、こういう悪いニュースに追随したいという流れもあって、はい、行ったんですけど、でもよくよく見ると、うん、まあ、17.5 万人増なんで、まあ、そんなに悪い数字にはちょっと見えないかなっていうのは、個人的な感想です。
そうですよね、
この雇用統計をトリガーにドルが下がるっていうのは、ちょっとシナリオとしては描きにくいかなと思っています。まあ、はい、しっかり17万人増えてるっていう捉え方もできると思いますし、FRB の高官からも、まあ、雇用統計の数字結構いいっていう発言も結構聞こえてきてるので、はい、関係者からの見方はそんなに悪くないんじゃないかなと、はい、うん、思っております。
そうするとドル円が下がったのは他のまあ要因か、うん、それともヘッドラインでバンと下がったっていう、
まあ、ヘッドラインでバンと下がったのと、まあ、はい、介入で下がってきた局面なんで、下試したいんですよね、やっぱね、どこまで
い
けるの
か、そういうもんなんですね、
そこで追随する材料がまあ出たので、まあ、ある程度どさくさに紛れたってところはあるんじゃないかなというふうに思っていますので、うん、まあ、来週 CPI ありますので、どっちかというと雇用統計でも CPI の方が聞くというか、うん、流れ作るのはそっちなんじゃないかなというふうに思っております、うん、
なるほど、有坂社員どうですかね、 CPI は、
CPI ですかいやでも平均時給がなんかこれだけ落ち着いてきたから、うん、CPI も落ち着くんじゃないかみたいな流れはなんかツイッターからは読み取れましたね、うん、X では。
そうなんだ、
は
い、そうなるともしかすると2年前にね介入があって、うんうん、で CPI が予想を下振れてっていう2つの効果でダウントレンドできたじゃないですか、うんうん、その流れはもしかしたら CPI 次第ではできるかもしれないですよね、
うん、なるほどね、
まあ、それって2年前はその介入で下げたところで CPI も悪くて、でもう介入は最小限でドル円のダウントレンド作れたんで、まあ財務省としてはラッキーだったかなと思うんですよね、
それまた今回狙ってるじゃないですか、ね、狙っている
のかなか、
ダブルショック的な、ま
あ、はい、その時何円落ちたんでしたっけ、
その時は
2、3円ぐらい落ちました
ね、CPI だけでは 2,3 円もちろん落ちましたし、そこから下にトレンドができたんです、
トレンドができましたよね、
うん、確かにそうでした、
で一旦はその介入劇ってのはそこで終わったわけなんですよね、でまた2年後にも介入劇になってきて、来週の CPI どうなのかなってところかと思っております。
でもあれなんですよね、はい、うん、ISM の非製造業の、うん、まあ、内訳じゃないですけど見てみると、やっぱりなんかその仕入れ価格が若干なんか強い数字が出てたんですよね、
仕入れ価格ってことはやっぱ物の値段が高いっていうこと
っていう印象を受けたので、はい、ちょっと CPI どうなんだろうっていうのが
難しい判断になりそうですね。
そうなんですよ、
そうするとちょっとねレートも動く可能性が ね、
そうですね、
出てきてはいますよね、
うん、かなり敏感になるんじゃないかなっていう気はしますね。いや
それにしても ISM も悪かったですよね、
ISM もちょっとびっくりして、うん、してあらあらって感じ、
ね、本当本当
でした
ね、まさかサービスの方も50割ってくるなんて、思わなかったので、
思わなかったところではありますが、まあ、ちょっと CPI 待ちたいっていう雰囲気もあるんでしょうね、うん、
確かにここからはね、は
い、うん、でそうした中ちょっとやっぱり介入の話は触れないとっていうところで、はい、介入ですけれども、これ4月29日と5月2日にあったんですけど、まずこれ、まあ、皆さんご存知だと思いますが、4月29日の1時ぐらいですね、うん、はい、 この前にね、午前10時に160円一回突っかけに行ってるんですよね。うん、で、ショート切らされてからの、すごい絶妙なタイミング、さすが神田さんっていうタイミングで、1時に、介入してきた。で、159円の50から154円の50まで。
そうですね。まだ介入だっていうのは分かってはいないわけなので、うんうん、まあ、介入騒ぎ的な感じですわけ、
そうですね。
ね、あるわけですけど、はい。はい。
で、ここが推定 5.5 兆円規模と。うん、いうことで、来たわけ。ちょっと後ほど説明したいんですけど、もう一個が、
はい、
ね、5月2日ね、これが、早朝5時ですね。
これもやっぱり、はい、同じような介入と見られる動き、
謎の下落、はいはい、
もう介入でいいんじゃないですか
我々の間では
157円の50から153円まで、まあ、4円 4.5 円ぐらいか下がっていて、ここで推定 3.5 兆円規模の介入ということ
で、合わせて9兆円、うん、大きいですよね、
うん、大きい、思ったより大きいんですよ。
大きい。
で、これは2022年にやった時の9兆円をもうすべて、同じ額を使っている推定ですけど、
はい、推定ですけど、はい、
使っているというところなんですけど、やっぱここでやっぱり気になるのが神田さんのやり口ですよね、
うん、
祝日狙ったり早朝狙ったりっていうところで、これやり方賛否あるかなとは思うんですけど、特にニューヨーククローズでこれ朝の5時にやってるんですよ、うん、ニューヨーククローズの1時間前ですよ、
う
ん、
いやそうですよね。
いやちょっと、まあ、効果があるのはもちろんね、わかるんですけど、
機内もちょっと薄くなりかけて薄くなっていて、はい、
多分これ
あ金曜日ですね、はい、しかもね
一番あれですよ、多分薄い時間帯です。
薄い時間、
でも意外にニューヨークのクローズで動いた方向ってちょっとトレンド出たりしますよね、その後ね。
なるほど。でも今回は全く人為的なものなんで、あれですけど、まあ、効果があるとは分かっているとはいえ、よくここでやったなって思うのが、銀行があんまりやってないじゃないですか、受けるところも少ない、まあ、受けてくれたところ、こう根回しした神田さんもすごいなってまず思うんだけれども、この時間帯ってスプレッドも広がるし、要は価格も出ない、リクイディティがない、流動性がないんで価格が出せないんですよ。だから変な話、155円の付け154円だったり、まあ、極端な例だけど、それはやっぱり良くないと思うんですよ。不利益になって、トレーダーとしては辛い思いをした方が増えちゃうから
ですね。
せめて下がるにしてもつけてあげないと、
うん、全てが敵だっていう感じですよね。
つけないんですよ、つけられなかったから、
本当にみんなやっちゃえって感じなんですね、うん、そういう時間帯でやったってことは。
そうですね、うん、まあ、いろんなね、思いあると思うんですよ。なんかこの時間にやるの本当にこう良くないっていう意見もあれば、一応トレーダー目線で言うと、まあ、ちょっとさすがだなってやっぱ思っちゃう。
まあ、うまいですよね。
お墨付き。
要はこの手口なんてもうヘッジワンドの手口ですよ、薄いところで無慈悲にストップ買ってくるなんて。
なるほど、
ね、こういうことをやるっていうのはやっぱりマーケットをよく知ってらっしゃるんだなっていうのをまず思ったの と、あとはここでやる勇気というか度胸というか、はい、そんな感じは受けましたが、
FX 会社だったらやってほしくない時間帯ですもんね。
いやそうですね、
は
い、
そうですよね。
もうどこも相手にしてくれない時間帯なんで、厳しい時間帯ですね、本当に。特にこの時間は、は
い、なんか逆に言ってあげたいですもんね、うん、過度な変動はやめてくれって逆に。
そうだよね、
そういうのをね作ってますよね。まあそのこれはなんかいい意味で性格悪いなと思ってましたね、神田さんね。
これ出禁にならないですか、出禁に。
出禁
に。
どこの？
いや、インターバンク
は。インターバンク。
いや、でも、これ多分根回しもされてるんでしょうから。
財務省を締め出す。すごいですね、いやいやそれね。
なんでこんな薄い時間帯にこんだけの大きい球を流し込んだっていう、
ね、
ちょっとルール違反じゃないですかっていう。
若干そのあたりも調整してたとすると、まあ、もしかしたらもう、さすがっていう。
本当そこを含めてすごいですよね。
今までのでも本当に、
ね、IMF の専務理事なんかも、うん、いや今回の円安は大変だったんだよみたいな、なんかこう、うん、介入をある意味認める的な発言しているんで、うんはい、だから根回しは結構相当できててのこの時間帯のやり方、
まあそうなん
ですね、可能性はありますよね。まあ、そうですよね。より一段と効果を狙うわけですもんね、は
い
は
い、だから遅れたのかもしれないですね、うん、 あの160円までできなかったじゃないですか。根回しにちょっと時間かかってた。 IFM もそうだし、ああ、イエレンさんもそうだし、あ、まあ、イエレンさんぐっさり釘刺してましたけど、
結果オーライ的
だ1回だけよぐらいな感じで僕は聞こえたんですけど、うん、まあ、そういった根回しもあったのかもしれない。
報道官的にはそういう聞 聞こえ方をしたらしい。
あ、なるほど。
いいじゃん、報道官
視点がやっぱり違いますね。
いやでも本当にどこで来るか分からないって怖さはやっぱ神田さんには常に持ってるんで、はい、やっぱゴールデンウィークも遊びには行けなかったってね。
なるほど。
東京時間だけ見てればいいってわけにもいかないですよね。
ですね、そうですね。
24時間どこで、
本当にどこでも
行われるか分から
ない。ここね、2年間常にそうです
ね。まあ、そうですね、やっぱり、うん、この辺りって癖が出ると思うんですね、財務官と、
うん、でもこれだけの規模やってきたってことはそろそろどうなのかしらって思うところ
も、
ね、
あ、もう9兆円使っちゃった
から、ね、9兆円使ったし、
玉切れ、
まあ、まだあるんでしょうけどね、
玉、
うん、
はね、
玉、うん、はまだ、まあ、あるとはいえどこまでも打てないので、だからこそ多分もしかしたら神田さんをずっと褒めて止めるわけじゃないんですけど、ここしかないのでこれ以外で打っても効果ないと思ったから、本当に祝日狙ったりとか朝方狙ったりとか、できる資源の中でできることをやったらこうなっちゃったっていうことなのかも、まあ、知れないかなって思ったりもしますけど、そうなんですよ。で、為替なんですけど、捜査国ってあるじゃないですか、アメリカが認定する
やつ、うんうん、なってる国いくつか ね、うん、ありますよね。
それがアメリカの基準で言うと GDP の 2% まで介入に使っていいらしいんですね。
GDP の 2%、
そうだから日本が600兆ぐらいだと思うんで、はい、その 2% って言うと12億ぐらいは使っても大丈夫なんだけど、あと1回やると多分超えてくるような金額にはなってくるんで、
やるとしたらまた薄いところでやらないといけないじゃん。
まあ、やるとしたら効率のいいところでやる、うん、でもそれでもこの薄い時間でも 3.5 兆規模で使ってるので、うん、もうもはやその為替ね、アメリカに為替操作国だって思われてもいいってとこまで、うん、考えてるのかもしれないですね。
なるほど、覚悟は、うん、覚悟の上で、
あらま
やって、あらまやって、
それを超えて誰かの首が飛ぶ神田さん、
水野ね、はい、まあでもこんな動きがあって今後どうしようというところは最後のコーナーで、
わかりました、
はい、たっぷり伺っていこうと思います、はい、以上、現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でした。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ、ここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。ここでは週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺います。今日のゲスト、日清基礎研究所井出慎吾さんです。よろしく
お願いします。
よろしくお願いします。
井出さんはゴールデンウィークは、
ゴールデンウィークは、野良仕事してました。
野良仕事
実家でね、実家でね、母がね畑をやってるんですよ。それを手伝いに行くのがもう毎年恒例行事になってて、母一人でもちょっとぐらいのことはできるんだけど、一番大変なのが支柱を立てるっていうのがね、
はいはい、
母の体重なんて30キロ台しかないから多分、うんうんうん、それだとあんま刺さんないですよ。
なるほど、
うんうん、夏場台風が来るとみんな倒されちゃうから、うん、僕とか兄が行ってギュッと二人で刺してくるっていう、それが結構な重労働なんです。
そうなんですか。
結構掘りますもんね。
そう、ね、まずその植える前にやっぱもう一回掘り返すんですけど、でその後うねって分かります？こんな高い、
うんうん、ちょっとこうもこってなってる、種とか撒くところでしょ、
うん、そうですそうです。それ作るのもさ、母にさどういう風に作るって聞くと、最初はさ、じゃあこうやってここに3本作って、うん、30秒後にはさ、あちょっと待ってって、あやっぱり もうコロッコロ変わるのよ
習性が
父は大変だっただろうなこれを相手にするのはと思
って。なるほどね今息子がね
そうだもう2泊3日で限界なんです実家に行くの
なるほど体使って帰ってきたと
そうだ、
はい、いうことですね。
そんなことをしてきました。
なるほど。
今筋肉痛です。
遅い筋肉痛。
うん、遅い筋肉痛2日遅れる腰とか背中とか超筋肉痛ですよ。
すぐ出て
そうそうそう明日はもっと筋肉痛だって感じですけどね。さて井出さんには今日は、企業業績も出始めてるんで、はいはい、そこをちょっとね感触から伺っていこうかなと思いますけど、はい、
そうですね、はい、足元ね株価また3万9000円伺うような状況にもなってきましたよね、うん、
ちょっと雰囲気変わってきました。また
そうですね4月はねだいぶ大きく下げたんですけど連休前と連休後でだいぶ雰囲気変わってきたなっていう感じしますよね、うん、ちょっとリスクを取ろうかなっていう動きが出てきてますよね、う
ん、今日だって600円近く、ね
うん、強かったですね、うんまあ、例えばねその中東情勢マーケットがあまり気にしなくなってきたっていうこともあるんでしょうけど、うんはいまあ、なんて言ってもアメリカの重要イベントをねいくつも無難に通過できた、うんうんはい、さっきも井口さん紹介してくれてましたけどねあの雇用統計が、うんうんまあ、悪くはないけどそんな強くもないと、うんうんそれから FOMC もまあハト派って言っていいんですよねあれ ね QT を弱めるんですもんね。
弱めるって言ってましたね。あと利上げはないってことでしたけ
どあの発言が効いたんでしょうね。パウエルさんからその前までは利上げも想定しておくべきだとかね、うん、サマーズさんとかも言ってたじゃないですか、うんですねはい、あれをねパウエルさんがまあ、ほぼ全否定したような言い方でしたからこれでマーケットだいぶ安心したんでしょうね。でそれをまた追認するように雇用統計が控えめな数字で ISM も思ったより悪くて、
ね、よくなかった、
ね、でその結果利下げ回数期待回数も2回っていうのがね再び2回になってきましたよね。ちょっと前まで1回だけでしたけどね、うんうん、実際アメリカの金利だいぶ低下しましたもんね、はい、2年債5年債10年債30年債、ね、もう全面的に下がって、うん、これフィラデルフィアの半導体指数なんて2営業日で 6% 上がったんでしたっけ。
その前がひどい、ね、動きになってましたからね。
そうですねだいぶ、ね、株の投資家が慎重になってましたけど一気にまたリスクオンって言ってちょっと言い過ぎですけども過熱感のないリスクオンみたいな感じになっていましたよね。
なるほどなるほど。じゃあこのまま行ってくれるのと期待したいところですが、
うん、まあアメリカの景気はねこの ISM とかでもしかしたら限りが出始めたのかもしれないけどこれはまだちょっとね予断を許さないですよね。断定できないですよね。でそういう中で日本企業の業績の見通しが出始めていますね、はい、終わった期2023年度はまあおしなべていいなっていう感じなんですけど、うんうんうんはい、マーケットの関心は完全に今年度24年度に移っています。
そうですね。なんかあんまり良くないかなって感触もあるんですけどどうですか、うん、
そうですね良くないですね、うん、事前の予想ほど良くはないですよね、はい、先週末までに発表した200社ちょっと、うん、2月期3月期決算、はい、200社ちょっとなんでまだまだもう数としては序の口ですから、うんまあ、言ってみれば一時速報的な位置づけにしかなりませんけれども、はい、今年度の純利益の見通しが会社予想ベースでマイナス 5.4%、はい減益見通しと思ったより弱いなっていう感じですね。
これ市場予想では
市場予想ではプラマイゼロ、
プラマイゼロ、
5倍だ。市場予想もそんな強くないですよね。去年じゃない今年の春の時点4月前半の時点だから今から1ヶ月ぐらい前の時点では市場予想はプラス 8% とか 9% だったんですよ。一気に下がった。ただこれ集計対象がね全然違いますから、はい、今お話ししたプラマイゼロっていうのはたった200社です、ねうん、それこそ明日トヨタ、うん、今週金曜日に東京エレクトロン、うん、そういった主要企業まだまだこれからですから、う
ん、これからピークですからね、
うん、数字もまだこの先大きく動くと思います。おそらく全体が出揃った時には会社予想も若干のプラスになるでしょうし、うん、市場予想はもう少し強めの5% から 8% ぐらいに多分落ち着くんだと思いますけれども。
そうですか、
うん、まあそうは言ってもそんなにすごいいいっていうんでもないですよね。
やっぱり 為替が去年はすごい円安に動いたじゃないですか、うん、それを恩恵受ける企業もちろんねマイナスになる企業あったわけですけど、はい、そこのねやっぱり幅が大きかった気がするんですよね。
そうですね、去年1年間で為替ってどのぐらい円安になったのかな。結構な円安でしたよね。 7% ぐらい円安でしたかね。
そうですね、ね、はい、
で今年それ以上の円安上積みっていうのは、ちょっとねやっぱこの先円安もう一回進んだらどうせ介入が入るんでしょうとか、
そうですね、
どうしてもマーケットとしては意識せざるを得ないですよね。
さすがに同じペースでいくのはね、
まあトレンド的には円安トレンドっていう話を私もよく聞きますけれども、ただねあれなんです、会社側の想定為替レートは、はい、もう軒並み140円台です。
140円台、
145円っていうところが多いですね。ですから足元の実勢レートと比べると10円かもうちょっと控えめな想定を置いていると、
はい、それは上積み分に、ね、なってくる
そうなんです、
ね、
そうなんです、だね、あの実際の為替が150円前後で推移してくれれば業績を押し上げる、うんうん、上振れ余地はありますよね。ただそれを今すぐ株価に織り込むわけにもいかなくて、
そうですよね、
為替次第ですし、
確かに、うん、なんか楽観的になってくると市場がどんどん織り込んでいくんでしょうけどね。
あ、それはありますよね、ただ市場としてももちろんムードによって上げ下げはありますけど、やっぱり実際に業績にある程度見えてこないと本格的に織り込むわけにいかないですね。でタイミングとしてはやはり中間決算ですから10月下旬から11月上旬と、その時点で150円前後をキープしていれば、あ、これは業績面でも上積みが期待できるよねと、実際会社側からも通期の見通し引き上げっていう例年通りのパターンかなっていう気はするんですが、これはでも本当為替次第ですからね、140円までいっちゃう可能性もありますか、
ありますよね、
ありますか、
日銀次第ですよね、
日銀次第、
日銀が本当に舵を切るんだったら全然それはあの今年の、ね、皆さん予想を思い出してください
もう外れてますので思い出したくもないのですがあれ予想しましたっけ、
130円で130円だって言ってたじゃないですか
言われたっけ、なんかこの2人言ってたよ、
あれなんか分かんない、
なんか書いた覚えがあるけどな、
書きましたっけ、
正月あたり
書きましたね、
はい、あの延長何の予想でした
っけ、延長戦でなんか一発目やりました
もん、ね、そこから見て140円というのはそんなに円高じゃなかったりはするんですよね、
ですね、
うん、まあ、今106円見ちゃったからもうとんでもないことになって
る、わけわかんなくなりました、
わけわかんなくなっちゃってるけど、
でもね、知り合いのねある内需企業の社長さんはね、この間の介入をねすごく喜んでました、響け135までいけって
言ってました、
うん、神田さんと同じ目線でね、
でもそりゃそうですよね、しかもスピード感ありましたからね、
そうですね、あれよあれよという間にね150円台後半になり、僕もその社長さんにね年明けぐらいの時から、いや今年は130円台までいくと思いますよって言っちゃったんですよ、
あら言っちゃいました、
この間会った時に、もう井出さんの言うことは信じられないな、いやマーケットはそういうもんですからって、ごまかしておきますよ、僕ら以外のみんなそう言ってたんですからねって
みんなになっちゃいました、
こんな無責任なこと言っちゃいけないですけど、でも本当マーケットは分かんないですよね、
いや難しかったですもんね、為替 ね、
はい、でね、そういう中で、まあ、業績は、例えば今のところで言うと業種別に見ると、はい、輸送機自動車関連ですね、それから卸し商社、あと医薬品とか小売あたりが増益率が高くなっています。ただこれもねまだこの先出てくる数字次第ではまた変わるかもしれないんですけど、まあ、医薬品なんかおそらく去年悪かった反動でしょうし、小売りなんかはね、この間もまた値上げとか続いてるじゃないですか、
ね、まだまだしてますよ、
去年ほどじゃないですけどね、
このインバウンドもいいですからね、
あ、そうですね、インバウンド効果もありますし、あと値上げの浸透っていうのもあるでしょうしね、ただ去年まではみんな値上げしましたけど、これからはね値上げできる企業とできない企業ってだんだん分かれていくと思うんですよ、値上げ幅もね開いていくと思うんですよね、例えば USJ がものすごい値上げしたじゃないですか、ああいうふうに自信を持って値上げできる企業と、 そうじゃない企業と、これ消費関連に限らずみんなそうだと思うんですよ、うん、
結果強いところがしっかり強くなるっていう図が ね、うんうんまあ、ねまたさらに
そうですそうです。だから商品力、サービス力、あとブランド力も含めてね、
この前聞いた時は、まあ、それ製造業の方のある、まあ、トップ企業だったんですけど、うん、そこはもう戦略的値下げに入りますって言って、それは体力があるからなんです。今ずっと、ね、値上げしてきて、うん、でもうみんなやっぱり値上げせざるを得ないじゃないですか、うん、で今度トップが下げたら、うん、シェアみんなやっぱこっち行っちゃうんですよ、うん、高いところにね、うん、だからそういう風なのも見え始めてきて、だから ね、
それがいいことなのかどうなのか、
ね、分かんないですけど ね、
けどね、分かんないですけどね、合成の誤謬って話ですよね、うん、個別企業にとっては最適機会だけれども、うん、日本経済全体にとってそれがいいことなのかどうか、うん、でも企業の経営者は個別企業の最適機会を求めるのは当たり前ですしね、
しかもね、うん、ピンポイントで下げてくる、ずっと下げるんじゃなくて、
なるほどね、
ここでシェア取ってこうって時だけにガン下げて、ね、うわーっとってまた上げるっていうのもね、
顧客の囲い込みをした
い、そうなんですよね、
なるほどね、はい、いやだね、その値上げに限らず、うん、賃上げ、来年僕賃上げ率下がると思ってるんですよ、うん
う
ん、
今年ほどじゃないってこと、う
ん、今年の 5% 超えるなんていうのは多分来年は継続できなくて、値上げだけじゃなくて賃上げできる企業できない企業っていうのも二極化していくでしょうし、 もっと言うと仕入れ価格をきちんと引き上げる企業とそうじゃない企業っていうのもね、まあ、多分二極化していくの、それはね、宇宙ような体力がある企業っていうのもそうでしょうし、社会的責任っていう綺麗事かもしれないけれどもいろんな意味で仕入れ価格引き上げられる、それってでもサプライチェーンに関わってくる話なんで、
うん、
長い目で見るとその企業の実力っていうことにもつながっていくんですよね。だからね、多分ね、いろんな意味で多面的二極化って僕呼んでるんですけど、うん、今年のテーマね。
なるほどね、
うん、値上げ、賃上げ、仕入れ価格、うんうん、だって個別企業ごとにいろんな意味で二極化が進んでいくんで、株の銘柄選びってね、多分難しいですこれから。
うーん、
難しいってことは要は投資家にとってはやりがいがあるってことですからね。
まあそうですね、
我々にとっては外しがいがある。
当てがいがあるじゃない。
当てがいがある。当てがいがある。
焼き鳥さんから井出さんの話を聞く限り、微妙な経済状態なんかなって入りましたけど、どうなんですかね。
国内のことでしょうかね。
国内だと思います。
国内だって決して良くないじゃないですか。
うーん、
国内景気いいですか。今年のゴールデンウィークって海外行った人ものすごい少ないですよね。それ円安ももちろんありますけど、うん、そもそも貧乏日本だからですよね、うん、いや国内は微妙、まさにお書きの通り微妙な経済状態ですよね。
そうですね、うん、
だ来年以降の継続的な賃上げができるかどうか、
うん、
それから中小企業まで含めて値上げの波が広がるかどうか、
うん、
多分難しいだろうな。
うん、じゃあ今なんですだったら日本日銀も金利上げられない。
あ、そうそうそう、だ実体経済考えたら日銀は利上げなんかできる状況では全くないですよね。
そうですか、
全くないですよ。だって需要が弱いですもん。個人消費なんて GDP レベルで見るとまだコロナ前を回復できてないんですから。
そう、
実質消費ずっとマイナスでしょ。実質賃金がここ数ヶ月瞬間風速でちょっと上向いてきたんで、
はい、
これが続けば実質消費がプラスに転じる可能性もありますけど、
でも円安ね続くとまたコストプッシュで
値上げになります
からね。そうですよね、うん、そうすると実質賃金またねマイナスに沈んじゃうみたいなことってありますもんね。
そうですね、でだからね、今年の秋から冬にかけて多分日本のインフレ率って今よりも落ち着いていくんですよね、
はい、
そうすると企業側はあ、もう去年みたいな賃上げしなくていいよねっていう雰囲気が多分出てきて、僕それが一番怖いなと思ってて、
そうですね、
うん、こういう場を借りてね、来年も賃上げ進路必要ですよっていうのを僕はもう強くこれからも訴え続けていこうと思ってます。
あ、ね、まあ、前期はもう雰囲気違いましたもんね。やらなければってみんな企業がもう思ってたんで、
そう、
そのまた雰囲気がどうなるかですよね、うん、全体の雰囲気
で この春、うん、今年の春と去年の春の賃上げそれなりの数字でしたけど、はい、あれね、なんていうか本当の意味での賃上げっていうよりはインフレ対策の生活保障的な側面が非常に強かったじゃないですか。となるとインフレ率が落ち着いてくるともういいよねっていう雰囲気に、ね、なりやすいんですよ、
はいはい、
なるかもしれない。
うーん、
そうか。
ただ日銀はね、それとは別に需要がどうこうっていうのとは別に円安対策で利上げっていうのももちろんなくはないでしょうか。やるとしたらそれしかないですよね。
そこに踏み切るかもしれない、
まあ、決して積極的ではないもののですよね。ビビたるものに終わる可能性はありますよね。
そうですね。やっていい。そうじゃないと止められないと思うんですよ、円安自体は。介入では時間稼ぎしか多分できないと思うんで、
そうですね、
時間のかかる話ですけどね。そういう意味ではね、ちょっと長くなっちゃって申し訳ないですけど、そういう意味では企業だけじゃなくて僕個人も二極化していくと思ってるんですよ、要は現預金ばっかりで置いてる人と、投資とかね、その副業とかで、きちんと資産を育てていかれる人と、そうじゃない人とね、投資なんてギャンブルだとか、いまだに昭和の脳みそで考えてる人とではもう多分ね二極化していくと思いますよ。
そうでしょうね、きっとね。勝ち組になろうぜ、
なろうぜ、
なろうぜ。
その時は株為替やっぱり両方ですか。
いや、それは好きな方やればいいと思いますよ。人それぞれやっぱ合ってるもの、合ってないものってあるじゃないですか。で、好きな方やってみて、両方やってみて、どっちが自分に向いてるかなでもいいと思うし、ね、短期で投資するのが向いてる人もいれば、自分は、僕なんか短期投資苦手なんで長期でしかやりませんけど、そういう人それぞれやっぱね、自分の好みに合わせてやるのが一番いいですよね。
そうですね。最後に4万円回復はしますよね。
4万円回復はそれは時間の問題です。
そうですか。
はい、時間の問題です。
よかった。なんとなくちょっと、ね、暗く終わっちゃいそうな気分になったんで。
あ、いやいやいや、ただ目先だからもう一回4万円目指していっても、もう一回跳ね返されて、また跳ね返されてって何回か繰り返して、本格的に定着するのは多分大統領選の後だろうと思っています。
年末に向けてみたいな気分になってくるんですね。
中間決算で業績の上振れが確認できて、
動き方はですよね、井出さんが2ヶ月前におっしゃられたレンジで動いてますもんね、株。
まあまあ連日でも広めですからね、
動きがね、
上4万下37っていう、
そうですね、37から41とか42とか申し上げましたね。
はい、そんなものがしばらく続き、年末にかけてぐんと上がっていく、
だ来年の春先には4万円台定着っていう雰囲気になってると思いますよ。やっぱそういうのって、ね、1年ぐらいかかるんですよ、
固めていくのにね。一応ね、
そこでまた上、
もちろんもちろん長期的には乱高下しながら上ですよ。でいずれ5万円だし10万円だし、
あらら、
それはそうです、そういうもんです、株価指数っていうのは。
なるほど。
過去30年振り返ったってそうじゃない、150年間振り返ったってそうじゃない、
長くなりました。
そういうもん。じゃあ今3万8000円まで安いんですね。
だから10年後20年後を見通すんだったら安いです。
なるほど、
全然安いです。
ということでございます、ここまでは井出慎吾さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
さあ、それではここからの投資戦略です、はい、
そうですね、まあ、介入相場なんで、まあ、どういうふうに立ち回るかっていうのだけちょっとやっていきたいなと思うんですが、ロンドン入って円安、円安が崩してきたやつがいるって言ってますね。円高に走って
ちょっとだけ154円11銭、
なるほど、ちょっと崩れてきましたね、
ですね、
まあ、ちょっと東京が否定されるパターンですかね、今日はね、
よくありがちな、
ありがちな感じですね、ではその、まあ、介入相場っていうことでちょっと大きめのレンジで立ち回る必要があるかと思うんですけど、多分、まあ、その今の、まあ、お話、まあ、毎回同じようなこと言ってしまうんですけど、ファンダメンタルズ的には、はい、介入したからといって日米の金利差が、ね、縮まるわけではないので、上に行くと思うんですよ。で今、財務省、まあ マーケットは円安円売りで、うん、マーケその財務省が抑えつけてるっていうのは、うん、いずれはファンダメンタルズのそのたどり着く点に回帰すると思うんで、まあ、いずれはっていうのはあるんですけど、ちょっと時間がかかるかなと思ってて、まあ、日銀じゃないです。財務省としては時間稼ぎ成功しているというところで、まあ、神田さんやっぱうまいねっていうところではあるんですけど、実質は多分上に行くと思うんで、うん、あの、介入が入ったところ、もしくは介入もどきが入ったところ、下がったところは、うん、押し目として拾っていくんだろうなと思っています、うん。で、ちょっとなんか大きめのレンジで大変申し訳ないんですけど、レンジ設定するんだったら、とりあえず下152円。
152円、うん、はい。
にしておいて、これあの、ずっと超えられなかったレジスタンスだったじゃないですか、152円って。
そうだそうだ、
かっこいい。それをポンって超えて一気に行ったんですけど、うん、そこって、まあ超えられなかったレジスタンスなんで、今度今サポートになるんですよね。で、この間も、抜けようと思ったけど、抜けなかったところが150、うん、やっぱり、2円のところだったので。
その辺だったら買いが入りそうですもんね。
う
ん、
そうですね。結構熱いと思います。神田さんは、はい、神田さんはでもこの152円を多分、割りたいはずです。うん。ここが熱いの、まあ、彼のことだって分かってるんで、ここが割れたら早いってイメージは持ってるんで、トライしに来るかもしれないけれども、球があるのかどうかっていう、ねね、ところが難しいところ。
簡単じゃなさそうですね。
簡単じゃないと思いますね。よっぽど、資金使わないと、というところかなと思っています。はい、で、上は、取り急ぎ、この値動き見てみると、うん、まず、前回の、ごめんなさい。ちょっとまたもう一回介入のチャート見てもらいたいんですけど、4月29日の時も、うん、これ一回ドスンと介入してから、やっぱりまあ戻るじゃないですか。みんな、はい、待ちに待った介入が来たってことで。で、157のミドル、このあたり、ちょっとごめんなさい。矢印見える方見てもらいたいです。157円のミドルで、もう一回入れてるんですよね。
うん。大体下がってきた3分の1から、うん、ね、まあ、それぐらい戻った感じですかね。
っていうところで入れてきてるとか、この157のミドル。はい、で、今回、5月2日に朝方打ってきたのも、これ157のミドルぐらいで打ってきてるんで、うん、取り急ぎここがターゲットラインなんだろうなと思っていて、はい、そのマーケット側というかその市場側、まあ我々側って言っていいのか分かんないですけど、まあ、この最速相場で157円の50をとりあえずトライしに行くっていうところですかね。
2と7の往復、
2と7の往復がまあできればねいいかなとは思うんですけど、
幅広いです ね、う
ん、
ね。
ただ今マーケットロングなんですよ今、うん、マーケットはロングに変わって、下値をいっぱい持ってるんで、だから上も重いんですよ。マーケットがロングに変わっちゃったんで、155円ぐらいから上は利食いが入っちゃうんで、利食いもあるし、介入警戒感もあるし、155から上が、ちょっと重いかもしれないですね。
そうか。介入警戒感があるからみんな利食っちゃうんですね。
利食っちゃいます ね、自分だけ。
前だったらね、ずっとなんかもう持ってるみたいな感じでしたけど。そうですよね。
っていうのがあるんで、ちょっとこれから上を試すにしても、ちょっと時間かかるかもしれないですね。マーケットがロングにこれだけ傾いちゃったんで。
逆に下の方が攻めやすかったりするのかしら。
逆に、その神田さんに乗るっていうパターンもありますよね。まあ、ここで防衛してきたってことはある程度の覚悟を持ってですね、はい、為替指定国にされようが、うん、IMF の為替介入のルールを破ろうが、うん、やってくるような気はして、
断固として
、うん、やってくるんじゃないかなというふうに思いますね。
まあ、今週あれですけど、はい、もう来週にね CPI とか控えてるところになっちゃいますからね。
確かに CPI は、確かに一つポイントになりそうですね。
確かに、
まあ、2年前パターンでね CPI のおかげで財務省助かるってパターンもあるかもしれないですけど、何もなけてアメリカのインフレはやっぱまだしぶといねぐらいな感じで終わると、まあ多分またきつい展開ですよね。また円安地獄が始まるのかもしれない。
そうですね。はい。またそれはその時にいろいろ戦略をね、伺っていこうかと思いますけれど、はい、しばらくはちょっと幅の広いレンジということで。
しょうがないですね。で、大きなレンジの中で。でも結構立ち回れるというか、ボラテリティ出てるんで、収益のチャンスものすごくあると思ってます。はい、
この後、延長戦でも伺っていきたいと思います。はい、この番組は、みんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。ラジオの前の皆さんとは、さようならです。
さようなら。